皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロ、フルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行、着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、本日は素敵なゲストをお招きいたしました、京都女子大学学長の林忠之先生です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑いぐらいのお天気になりましたね。
そうですね。
今日は5月1日連休中に来ていただきまして、はい、今日みたいにいい天気だとちょっと外にビールでも飲みに行きたくなるような。
そうですね、
そうですね、
昼飲みで
先生と私はね、あの関西チェコスロバキア協会というところがご縁で、あの、ね、ここにもちょっと読んで、あの、来てくださったんですけれども、あのプラハつながりということ で、ね、プラハはビールの国なので、先生、はい、も今日なんて本当に絶好のビール日和ですよね。
そうですね、
昼間から飲むのも全然おかしくない国なので、
ね、はい。でも私すぐ顔が赤くなっちゃうので
バレちゃうんですね今こ う、 う、ね、教授の大学行って先生顔真っ赤だとちょっと困りますね、学生さん。そうそうそう、貧困法制な学生さんが多い学校でと、あのちょっとそういうのも困ると思うんですが、ね、200の上手、はい、増上が100になったとか言って騒いでましたけど、
あ、はい、あの社会主義体制が壊れて、
はい、
200ぐらいあった醸造所が、あ、ビールの醸造所が100に減ったんですけども、その後ガッと増えまして、うん、今は400弱ぐらい増えている
という話を。ちょっと人口の比率とおかしいですよね、その数が。
そうですね、すごい数ですね。
そうですよね、
1人当たりのビール消費量というのは多分連続して24年か5年世界一ということですか。
まあ、すごいですね。
観光客が多いですから、あの観光客もいっぱい飲んでるってことだと思いますけど。
もう
それは
もう、私ピルゼンっていうところでピルズナーフィールとかだったんですけども、はい、それはそれはね、本当にもう打ち上げは絶対ピルズナービールの工場で、はい、みたいな感じのところがあったんですけど、はい、先生はね、あの北海道ご出身で、はい、あの大学は関東の方だったようですが、はい、あのなぜにまたチェコスロバキア市っていう。
そうですね、うん、あのチェコスロバキアが1918年にできるんですけど、うんうん、それから92年の終わりにチェコとスロバキアに分裂するんですけども、うんうんうん、その歴史をずっとやってるんですけども、
はいはい、
1968年私が高校生の時に、うんうん、チェコでチェコスロバキアで改革運動があって、う
ん、はい、
それが気に入らないということでソ連が軍事干渉したということが、
うん、そうですね、はい、
高校生の時のこの事件の印象というのがやはり、チェコスロバキアに関心を持ったスタートだと思いますね。
うん、そうですね、はい、では、それが、まあ、いわゆるプラハの春という、
はい、
あの事件に、はい、まあ、後々ちょっとね話したいと思うんですけど、はい、まあ、それもう先生がまだ高3とか大学1年生とか、
ね、高校生ですね。あのプラハの春の事件は高校生の時です、はい、
なるほど。では後ほどねちょっとじっくり聞かせていただきたいと思います。はい、先にね今日は楽曲を紹介したいと思います。はい、チェコスロバキア、チェコの、 あの作曲家で、イバナ、ロードバというあの女性の作曲家で、まだご存命の、まあ、おばあちゃまの作曲家なんですけれども、無伴奏のフルートの曲を作曲しているので、4曲の組曲の中から1番と4番を私のフルートでお届けしたいと思います。お楽しみください。 ありがとうございました。イバナ・ロードバで、組曲でした。この曲はね、私がチェコのプラハ音楽芸術アカデミーというところで勉強しているときに、自分のフルートの先生がわざわざコピーをしてくださったんですけど、共産時代の時ってコピーね、なかなかその自由にできたりする時代じゃなかったんですけど、多分その名残で先生がわざわざ生徒のためにコピーをしてくださるっていうのがあると思うんですけどね、共産時代っていうのが長かったと思うんですよね、はい、プラハっていうのはね、はい、で5月12日にこうスメタナの命日にプラハの春音楽祭っていうのが毎年行われていて、はい、もうじきなんですけれども、私は留学時代とってもね楽しみにしてたんですけど、先生そのプラハの春っていう事件に関して先生はちょっと何か思うこととか。
その1968年のプラハの春ですね、
う
ん、
そうですね、そうですね、
共産党、当時の政府を作ってた共産党が、はい、それまでのやり方はやはりもうダメだということで、うん、もっと自由で開かれた社会主義を作ろうということで、いろいろな取り組みを始めたんですけども、
はいはい、
ただ何かこうまとまったものが出来上がる前に、まあ、みんなが議論しているところで、これはやはり危険だというふうにソ連が判断して、うん、ワルシャ条約機構軍という形で、チェコスロバキアを占領してしまったということですね、うん、
そうですね、多くの音楽家のあり方もだいぶ変わりましたし、
そうですね、かなりの音楽家は西側に亡命してしまって、随分と、大きなその芸術的にも損害があったというふうに思いますね。
たくさんの才能が外に行ってしまってっていうことですよね。で、その、ね、その1948年のチェコスロバキアの共産党のその政権の成立によるその、はいはい、ね、その共産化を嫌って出ていってしまった、亡命していってしまったっていう人がたくさんいて、はいはい、有名な指揮者のクーベリック、はい、それも、彼も、まあ、その、まあ、共産権が、はい、まあ、崩壊した時に、やっぱり90年でしたかね、はい、戻ってきて、はい、そのプラハの春で指揮を振ったというのは、はい、まあ、伝説になっているんですけども、はいはい、
ね、そうですね、ちょうどその時に、選挙がありまして、
うんうん、
プラハの春の音楽祭のちょっと後だと思いますけど選挙があって、はいはい、選挙が終わった後旧市街広場で、うん、野外コンサートが、はいはい、オーケストラの野外コンサートがあって、その時にやはりクーベリックが指揮をしたと、それは見てる自分、
うん、
私自身もそれを見ることができたんですね、
はい、歴史的瞬間に先生はいらして、はい、はい、先生はでも本当にカレル大学にも、はい、留学されていて、はい、本当にもう中央切っての最高学府ですけれども、はい、カレル大学といえば、はい、もう先生はもう大学院に行く時からチェコスロバキアの、
そうですね、うん、大学に進むときにはそうですね、国際政治とか国際関係論というのが、まあ、フィールドだったんですけれども、うんうん、まあ、小さい国、大きな国じゃなくて小さい国で面白そうな国をやってみたいということも、その中で、うん、まあ、チェコスロバキアというのを選んだということですね。
わかる気がします、はいはい、私もそれまではイギリス、デンマークと西洋の国に住んでいて、はいはい、ちょっとここで一つこう西洋じゃないこう東欧の、うん、例えばマルティヌだったりデコルジャークだったり、はい、そういうこう東欧の作曲家を今一度勉強してみたいと思って見てみたい、はい、大きな国ではないんだけれども、うん、そこでこう根付いた文化というのを見てみたいと思って、うん、留学5年目で移ったんですけど、うんうん、なかなかやっぱりまだまだ神秘的なところがたくさんあって、うん、興味深い国ですよね。
そうですね、小さな国、人口がチェコで1000万ですか、うん、今のチェコで。
だけどそれでビールの醸造とか400か、
うん、そうですね、存在感はある国だと思いますね、ヨーロッパの中で、
うん、
は
い、こういろいろこうハプスブルグ家とかとも関係があるので、はい、建物もね、中世風の建物もたくさん残っていて、
そうですね、
こう例えばね、オランダとかだと第二次世界大戦後のこう建物がほとんど残って、うん、でなく前の建物が残ってなき、うん、
はい、
ね、まあ、逆にその現代的な建築がすごく発展したとは思うんですけど、はいはい、チェコってまだ本当に中世のまま残ってるじゃないですか。そうですね、
正確に言うと中世のものよりもうちょっと新しいものだと思いますけども、
ゴシックとかロマネスクとかも多いし、はい、
やっぱりハプスブルグ帝国時代に作られた、特にバロックが多いと思うんですけども、
そうですね、
はい、教会とか、
うん、
その建築の文化っていうのは非常に豊か で、
そうですね、
街歩いてても何度行っても飽きないですね。
でもカレル大学の法学部もすごい美しいじゃないですか、うん、建物とか。
そうです、ちょっと暗い感じがする、う
ん、それはチェコはどこまでもですよ先生。それはもう、はい、ちょっとあの暗さが ね、 ね、
そうですね、
陰鬱な感じがちょっとこう、チェコの魅力というか、ね、そのプラハの芸術アカデミーも400年の歴史ですから、うん、本当の城下町っていうか、うん、まあ、お城のね、
そうですね、
中ですし、うん、なんか私なんか本当にカレルビャスとか走あの、ね、歩いてそれ通学路でしたから、なんで贅沢なんて、はい、今思ったら本当にそう思うんですけど ね、
今だと人がいっぱいで
そうなんです、はい、物売りもたくさんでって感じの画期的な、でもね、美観地区で美しいところなんですよ ね、
そうですね、世界文化遺産、世界遺産ですから。
そうですね、うんうん、先生はもうそのあのやっぱりたくさん本とかも買われてたと思うんですけど、はい、今でも言ったら、
はい、あのこれは大変なんです、あのなるべく買わないようにしてるんですけども、どっさりと本を買って郵便局から送るって、これ大仕事ですね。
私たちのお気に入りのアカデミアというね、はい、書店から送るんですよね、
はい、
はい、話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知です。5月20日日曜日11時より京都十字屋三条本店5階 J スクエアにてピアニストの青柳泉先生とデュビュッシー没500年に寄せてコンサートいたします。私のホームページまたは十字屋さんへお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。